線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、9月の8日の日曜日でございます。はい、今日はですね、まあ、ちゃんと日曜日に収録をしておりますよ。はい、そんなわけでございまして、9月もですね、もう2週目に入ってまいりましたですけどもね。いや、もうやっぱりあの秋の香りっていうかですね、今日はいいお天気でございましたが、まあ、あの台風が来ているっていう状況はね、あのありますが、まあ、あのコンパクトな台風っていうことでございまして、まああのね、来るとしたら、突然やってきて突然去っていくんじゃないかみたいなですね、そんな感じの台風なんだそうですけどもね。まあ、だけどなぜか今日はね、あの鱗雲とかがよく出てね、なんかいいお天気だったなっていう印象をですね、思っていますが、ね、やっぱり台風っていうのはもうすぐにやってきてね、なえらいなんかあのね、爪痕を残していくなんていうことがあってもいけませんのでね、皆さんやっぱりあの台風の対策をですね、しっかりと練っていただきたいと思いますけどもね。まあ、9月というのは、まあ、台風とかがよく来るシーズンでございますからね、まあ、その辺はあのぜひあの、ね、注意をしていただければというふうに思いますね。はい、そんなわけでございましてですね、まあ、今日はですね、まあ、天ナビもね、この40歳から楽しむマニアック的人生というブログからね、内容をですね、いろいろと掘り下げてお送りしておりますが、今日はですね、まあ、あのどうしようかなと思っておりますが、ちょっとブログから離れてもまあいいかなとかっていうふうに思いながらですね、今日はあのギターについてもちょっと久々にいろいろと語ってみようかななんていう思いもあったりですね、それとかやっぱりあのね、まあガネットの活動もいろいろとね、今後増えていきそうな感じもございますのでね、まあその辺のあたりもちょっとお話をしてみようかななんていうふうに思っております。まああのね、本当にあのこのブログにつきましては皆さんね、あの本当にあの有益ななんか情報だと思っていただけるのかもしれませんがね、あのアクセスが非常に多いというのはありがたいなと思っております。はい、それではね、今日も天ナビ元気よくお送りしていきましょう。よろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、もうガネットもね、もうなんかあの曲の制作だとかいろんなこともですね、いろいろとやっておりますのでね、もう本当にあの水面下ではございますがね、もういろんな活動を進めております。まあレコーディングもですね、ずっとやっておりましてですね、私もあのなんかあの頼まれているレコーディングがどんどん溜まってきておりましてですね、これなんとかしなきゃいけないなって感じでやっておりますけどもね、まあ本当にあのしばらくですね、お待ちいただければと思います。本当にね、ちょっと申し訳ございませんね。とは言いながらね、最近あのガネットの2人なんか痩せたねなんていう風に言われることがよくありますね。まあ、あの僕なんかはね、あの今年の2月からね、あの潰瘍性大腸炎というのを発症しましてですね、まあこれがあのちょうど安倍総理と同じなんですよね、この病気がですね。まあこれあの国の難病指定とかっていうことになっているっていうこともありまして、まああの当初は簡単に治るんじゃないかというふうに思ってましたけどもね、まああのやっぱり生活習慣っていうのがね、やっぱりすごく影響を与えるということでございまして、まあ、積み上げられたっていうかね、なんかあのこういうあの要素っていうかね、そういうものっていうのがですね、ずっと溜め込んでこられてですね、まあ要するにコップからはみ出してくると急に発症するみたいな感じですかね、そういうふうになってるんでしょうかね。もう本当にね、いや簡単に治ると思ったらなかなかね、もうあのそういうふうに簡単にね、あのそう簡単に治るものではないなとかって思いながらね、僕の場合はまだね、あの軽いですからまだいいなと思うんですけど、まあ、このね潰瘍性大腸炎で本当に重症になってる方っていうのはもう本当に痛みがあったりですね、もう本当大変な思いをされてるっていう方もいらっしゃるみたいですから、まあ、その辺はですね、まあ、僕の場合はね痛みとかあまりないので、まああのね、普通に生活もできますしね、あの何と言ったこともないんですが、ね、だけどやっぱりあの、ね、食生活にはね本当に気をつけなきゃと思いましたね。 まあ、やっぱり日本人というのはね、やっぱりなんていうんですかね、やっぱりあの島国っていうこともありましてね、やっぱりこの周りに海がある、ね、そういうわけでございますから、やっぱりね、やっぱお魚を食べて生活しろというふうに言われてるんじゃないでしょうかね、これ。やっぱり大陸とかになると、やっぱり肉なんでしょうけれどもね。まあ、やっぱりね、日本人はやっぱり乳飲料とかって言ってね、乳製品とかっていうのはやっぱ体に合わないという人もいますからね、まあ、そういうような状況も考えますと、やっぱりお肉とかね、乳製品っていうのはやっぱりね、それこそ、ね、アメリカとかオーストラリアとかですね、そういうところはやっぱりそういう生活をするようなやっぱり人間の体になってるんでしょうね。だけどね、まあね、日本人というのはやっぱりね、そういう環境にはないわけですから、まあやっぱり日本人はね、日本人らしいなんかその食生活をしたいなというふうに切り替えてまいりましたけどもね。まあそれでね、こういう潰瘍性大腸炎をよくしなきゃなと思いながらですね、その食生活をしたら自然と痩せてきたというわけでございましてね。これがだってね、本当にまあ、和食がほとんどね、この中心になっているっていう状況がありますのでね、和食なんてだってもう本当にあれ健康的ですよね。もうね、お魚が中心でね、それでね、まあ、卵焼きだとかご飯だとか納豆だとかですね、まあそういうような感じのものをですね、毎日のように食べてるわけでございますけどもね。まあそれで考えてみればね、お菓子とかも食べてあんまり食べてないですよね。まあそういうふうになると本当にね、いや太る要素ってあんまりないんですよね、やっぱりね。まあ、それ考えてみるとやっぱり、まあ本当に今までの食生活がですね、いかに悪かったのかっていうのをですね、まあ思い知るわけでございますけどもね。だけどまあ僕らもね、自然農法とかっていうですね、その農業のあり方とかいろいろと教えていただいてるっていう状況もありましたので、まあね、本当にね、やっぱりこの自然順応的な、ね、生活っていうのは大事なんだろうなとかっていうことをですね、改めて感じているって今日この頃でございますからね。皆さんぜひ体にも注意していただきたいと思いますし、まあ、タミコさんなんかはね、人はね、何にもしなくても痩せていくタイプなんですよね、本当にね。え、まあまあ羨ましいと思う方もいらっしゃるでしょうけど、方はですね、とにかくまあちょっと食べないとですね、ちょっと食べないっていうか、まあね、ちょっとね、なんていうんですかね、食べる量を減らしたりするとすぐ痩せる本当にねそういうタイプの人でございますからね。まあ何なんですかね、すごい代謝がいいっていうんですかね、何なんでしょうか。もうそういうような感じでございましてね、タミコさんも痩せましたねとかってよく言われるそうなんですけども、まあ、僕もこの前ですね、朝日村に打ち合わせに行きましたらですね、あれ辻さんだのとかって、後ろ姿が分かんなかったとかって言われましてですね、まあ、そのぐらいなんかちょっと痩せましたかね、まあ、15キロぐらい減りましたですね。まあだけどね、本当に体ね、食生活ね、これからですね、本当にこの年齢になりますと注意しなきゃいけないなと思っておりますのでね、まあ、その辺のあたりはね、お互い様でございますとかね、もうこの天ナビお聞きの方もですね、ほとんど僕らと同じ世代の方々ね、そういう方々が多いんじゃないかなと思いますので、もうぜひね、体には気をつけていただきたいなというふうに思いますね、本当にね。はい、そんなわけでございまして、まあ今日はですね、まあそういうような話題もありますが、まあね、久々にギターについての話題をちょっとね、お話をしてみようかななんていうふうに思っているわけでございますね。まあこのギターについてのお話っていうとね、まあほとんど演奏しない方々とか、お客さんとして来てくださってる方々とかですね、そういう方々で天ナビお聞きの方もいらっしゃるので、もうね、なんか何のことやらわからんなとかっていうふうに思われてもいけないので、まあ本当に一般的なお話をしてみましょうね。まあ要するに、まあこのアコースティックギター、もうフォークギターでございますね。まあアコースティックギターっていうのはもう全体ギター全体、アコギっていうか、いわゆるフォークギター的なね、要するに生音で音が出るというギター全般を言うのがね、このアコースティックギターというわけでございますけどもね。まあいわゆるガットギターっていうのも ね、まあ、これもあのアコースティックギター、要するにあの、要するに音響的になっていますけどもね、あの生で音が出るというようなものはですね、みんなアコースティックっていうね楽器の種類に入るわけでございますからね、まあ、あのいわゆるあのフォークギターとかっていうものでございますね。まあ、僕はあのエレキギターとフォークギターとかっていうと、もうギター弾くんだったら両方とも弾けるんじゃないかと思われますけどもね、私はもう本当に全くエレキギター弾きませんのでね、あの同じギターなんですけど弾き方とかですね、そういうことがもう全く違うんですよね、本当にね。だもんですから、あのね、僕とかにあのギターを教えてくださいとかっていう方もいらっしゃいますけど、まあこれがですねエレキギターだったりするんでね、これエレキギターの方はねもう絶対無理なんで、僕の場合はね本当にあのねアコギとかっていう感じのねあの人はですね、エレキギターとは全くちょっと違うかなっていう感じのね、弾き方があるんですよね。まああのギターアコースティックギターってなんでこんなにね、なんかあのまあ何本も僕持ってますけどもね、まあこんだけ何本もなんで持ってなきゃいけないのみたいなですね、それこそギターなんて1本でいいじゃんみたいなですね、もうそういう風に言われますけどもね、これがですね、まあ僕の場合はもう何本もあるっていうのは、まああのホームページでですね、私のあのね、まあ、所有ギターっていうのがありますのでね、そのサイトでもって見ていただければですね、何これこんなに持ってんのみたいな感じになると思いますけどもね、なんかねやっぱり持ってなきゃいけないんでしょうね、やっぱり。よくね、初めからマーチンとかっていう風にね、あの選んでおけばね、あの良かったんじゃないかとかっていうようなね、そのお話もありますですよね。だってマーチンっていうと、もう本当にアコースティックギターの世界ではもうそれこそ最高峰って言われていたこのメーカーでございますのでね、まああのギブソンはギブソンね、マーチンはマーチンっていう感じでしたけども、まあ僕らの世代っていうのはなぜかあのマーチンっていうのがあの何ていうんですかね、もう最高峰って言われてましたですよね。僕らもいつかはあのマーチンとかっていうふうにね思ってね、ね、そんなあの超有名なブランドでございます、マーチンね。まああのね、僕はあの D35 っていうですね、こんなギターを持っておりますけど、あのバックがね3ピースでございますね、あの3枚の板になってて、であのサイドとですねバックが、これがあのローズウッドですね、それからあのね、まあ、トップがマスプルースというねオール単板でございますけどもね、まああの本当にあの生音でなんか弾いてですね歌うっていう形になると、なぜかこの D35 っていうのがですね歌と非常に相性がいいんですよね。まあそれであのそのギターをまあね1989年製でございますけどもね、まあ、持っているっていう感じでございましたね。まああの本当にあのいつかはマーチンとかっていうふうにね思いますけども、まあだけどあのこのねマーチン1本持ってしまうと、まあ、初めからここに来ればね、まあ、本当に良かったんじゃないかと思っちゃうんですけど、まあこれがですね、それがなかなかできないんですよね。だってなんせ、だってギターマーチンといえば大体あれですよ、30万とかね40万とかするっていう楽器でございますからね、そうなるとそう簡単にはだって手が出せるもんじゃないですからね。まああの初めからマーチンって言って初心者の方がですね30万円出してマーチンを買うかっていうとですね、これも本当にあのそれこそなんか清水の舞台から飛び降りなきゃいけないぐらいのね、自分は本当にあの楽器やるんだろうかみたいなですね、そういう感じのところでですね、この30万円とかっていうのを払えるかどうかなんて話になると、ほとんどまあ不可能に近いっていう、ね、そういう状況もありますよね。まあ、あの そもそもあのアコースティックギターの音っていうのがですね分かってないと、なかなかあのこのマーチンっていうギターにたどり着けないんですよね。まあ、あのいわゆるあのいろんなギターを弾いてみて、なるほどなって思えるような感じがあるんです、やっぱりね。本当にあのやっぱりあのギターの、ね、音の大きさとか響き方とかですね、やっぱりあの、まあ、弾いてて気持ちいいかどうかっていう部分もありますし、ね、またあの本当にあの歌物の場合は歌に合ってるのかなとかっていうのもありますしね、もうそれこそね、それぞれがもう本当にあの個性の塊でございまして、もう人間で言えばね、100人いれば100人とも違うみたいなですね、まあ、あのギターというのは木でできているというような楽器でございますから、まあね、この木でできているというような楽器の場合はですね、特にあのやっぱりあのこれ経年ね、あの年が経っていきますとですね、これあの ね、あの木っていうのは変化するんですね。これがね、ここがなかなか面白いところでございましてね、いわゆるあの成長してくるんですね。で、あの1950年代とかっていうような頃からですね、ずっと惹かれているものっていうのはですね、まあ、それこそあのね、もうあのいろんな意味であの季節をですね通り過ぎて、特に日本っていうね、このあの日本でですね、まあこの湿度も高いですしね、そこであの海外の楽器、特にアメリカみたいなんですね、もう湿度の少ないところでですね作られたっていう楽器を日本に持ってくると、非常にね、なかなか厳しいあのそのやっぱり環境なわけでございますね。まあそういう中でもやっぱりあの何年もですね年を重ねていくと、まああの本当にあのね、この木もですね、いろいろとあのこのあのどんどん変わっていくっていう、変化していくっていうのもですね、まあ、あの何十年も経ってくるとだんだん動かなくなってくるんですね。まあ、それで安定してくるっていう感じはするんですけどもね。まあだけどそこまで来るというのもですね、なかなかのいい楽器っていうのもですね、まああのね、こうやってずっと引き込まないといけないっていうね、そういう大変さもあったりしますよね。その特に新品の楽器っていうのはね。だけど例えばもともと1950年代の楽器を、例えば中古とかヴィンテージという感じのものをですね、まあ、買ったという形になりますと、まあ、すでにですね、まあ、そんだけ惹かれている楽器をですね買うとですね、もうやっぱりね、もう惹かれているだけあってね、もう音の響き方とかそういうのが全然違ったりするんですね。いやもう本当その辺は面白いところだなとかっていうふうに思いますね。まあ、あの僕もギブソンとかをね、あの J45 っていうギターを持ってたりしますけどもね、それとかあのギブソン系という感じで言ってもいいんでしょうかね。まああのね、こトゥルースっていうね、あの楽器もね、あの持ってますけどもね、あのスプルースとそれからマホガニーですね、マホガニーのオルタン版の楽器ですけどもね、まあ、トゥルースっていうのは、まあ、あのこの、ね、愛知県で、ね、あの本当にあの個人の工房の方がですね、あの福原さんという方が作られている楽器でございますが、まあ、あの本当にもともとはあのギブソンのですね、まあ、あのスタイルっていうのを、まああのまあ、あの応用してというかね、そういう形でこのマホガニのギターが作られているわけでございますが、まあ、ダブル X ブレーシングって言ってね、あのギブソンの世界ではね、本当にあの評判があまり良くないようなそういう、ね、ブレーシングになってるわけですね。これあのなんで良くないかっていうと、あのね、このトップの裏にですね、もう要するにバツが2つあるぐらいのですね、そういうあのブレーシングなんですよね。ブレーシングっていうのはあの要するにあの表の板にですね貼り付けてある、まあ、力木っていうね、あのこういう力木の位置関係を言うんですけどもね、まああのそういうねブレーシングになってましてですね、まあ、これがあのね、マホガニーとこういうあのスプルースだとないい感じになったりするんだけど、まあ、ローズウッドでこれをやると全くならないギターになってしまうんですね。まあ、これもまた面白いところですよね、本当に。まあ、あのいわゆるこのギタービルダーの方のですね、そういう話を聞くとですね、わこれはやっぱりあの作っている方っていうのは、まあ、やっぱりそういうようなね、いろんなことをやっぱ経験されて作ってみえるんで面白いですよね。まあ、あのぜひですね、まあ、ギターとかっていうのもですね、アコースティックギター、自分のね大好きなギターっていうのをね、まあ、あの初心者の方はですね、ぜひ選んでいただきたいと思いますけども、まああの僕なんかはね、あの初心者のギターで、本当におすすめっていうのはですね、もうそれこそあのね、日本で初めてですよ、あのね1966年から1972年まで作られたというですね、ヤマハのですね FG180ね、あのこの辺のあたりのですね、まあ、ヴィンテージものでございますが、まあ、これのですね、まあ、なかなかいいものっていうのをですね、もう探し出して、ね、それであのこれをですね初心者の方にはぜひ使っていただければと思いますけども、まあ、あのこれあの愛知県のですね江南市のスタジオ M さんっていうところですね、 FG180 はねもう何本も持って見えて、さらにあのお店の方であのちゃんと弾けるようにですね調整をしてから売っているっていう状況がありますので、これがですね非常に面白いね。だってあれですよ、 3万円台ですよ。でもねこの FG180 っていうのはですね、これはですねもう本当にあのギターの中でも名器と言われてましてですね、オール合板なんですよ。オール合板っていうようなギター、要するに合板っていうのは重ねてある木なんで一枚板ではないっていうことで ですね。まあその合板というとすごく聞こえが悪くて、要するにいわゆるベニヤ板っていうのを想像してしまいますのでね、そういう風なんですけど、まあベニヤ板ではなくてですね、やっぱり同じ素材でもって、例えばスプルースだったらスプルースというものをですね、もう薄い板を3枚重ねるわけですね。要するにあの振動の特性が同じっていうギターをですね3枚重ねるんですけども、まあ、あの要するに縦横縦っていう形でですね、その目をですねこうやって持ってくると、あのトップの板が薄くてもですね強度が保つ、強度が保たれるっていうわけですね。その辺がですね、これが日本人の技術だと思うんですね。これがすごいですね。もう本当にあのまああのね、トップの板というのをですね、もう分厚いギターにしますと、まあ、これ鳴るまでに時間がかかるね。もうあの全然鳴らないじゃんみたいなですね、一生懸命ね弾いてもなかなか鳴ってくれないですね。まああのね、10年とか20年経ってやっと鳴ってくるみたいなですね、そういうようなことになってしまうので、まあ、あのなるべくですね、まあ、トップの板は薄い方がね、あの鳴りやすいんですね。だけど薄いとですね、どうしても割れやすいね。これ特に日本の気候ではですね、もうこの、 あの湿度が多かったり、それとか暑い日があったり寒い日があったりですね、そういうあの、ね、春夏秋冬っていうのがすごくあのはっきりしていますし、まあ、あの名古屋みたいなところはですね、すごい湿度が高いですからね、まあ、こういうところで、ね、あのやっていけば、それはもうギターにもすごいあの負担がかかってるわけでございますね、本当にね。まあ、あのそういうような状況の中ではなかなかね、本当にあの普通 の、 あのトップの板がね薄いっていうだけだとですね、非常に危険なんですね。やっぱり割れやすいね、そういう状況になってしまいますが、まあ、あのそこら辺がもうね日本の技術ですよね。縦横縦ね、こういうふうにあの薄い板をですね、ここで貼り付けてですね、ラミネート化するね、いわゆる合板って形にするんですけども、これによってですね、薄いんだけどあのよく鳴るというですねギターができるんですね。まあ、これの第1号ね、量販されたね、あのギターの第1号というのは FG180 だったり150だったりしますが、まあ、特にあの名機と言われているのが FG180 でございますね。これあのぜひ愛知県の方ですね、もうね、この、 あの、ね、スタジオ M さんに行ってもらってですね、ぜひあの試奏をしてもらって、ね、ぜひ弾いてもらったらいいんじゃないかと思いますね。まあ、こういうのを通したりですね、それでも中にはですね、これなかなか鳴らないギターもありますからね、世の中にはあのこういう鳴らないギターとかっていうのもですね、ぜひあの弾いてみてもらってね、あのあ鳴らないとこうなっちゃうのかみたいなですね、そういうような感じも覚えながらね、それとかあのね、もう国産のギターとか海外のギターとかねありますし、うん、それとかあの本当になぜかマーチンの音、ギブソンの音っていうのがありますのでね、これあのよくいろんなね、あのギターのメーカーがなんかあのね、ヤマハの、ヤマじゃない、ごめんなさい、マーチンのですね D タイプ、いわゆるあのドレッドノートっていうですね、もうそういうギターのコピーをですねいろいろと出してますけれども、もうねこれが不思議なことにですね、マーチンはマーチンの音がするんですけども、そのあのね別のメーカーのものというようなことになると、なかなかそのマーチンの音っていうのはね同じようにコピーしても出ないんですね。これが不思議なんですよね、本当にね。いやどうなってんだろうと思いますけどもね。あの僕らなんかあの八重里さんね、 K 八重里さんですね、まあ、あちらの方ではですね、例えばあの、DY の180、DY の45とか DY の41とかですね、 DY の35とか、いわゆるあの D っていうのはもうあの、ね、ドレッドノート、ね、Y というのは八重里さんでございますからね、まあ、それの35っていうと、まあ、いわゆるマーチンのカバーだったりコピーだったりするわけですね。まあ、その辺をですね弾いてみてもやっぱりマーチンの音はしないわけでございましてね、やっぱりヤイリギターの音なんですね。まあ、この辺のあたりっていうのがですね、どうしても不思議なね感じでございますね。やっぱ素材なんでしょうかね、まあ、同じように作ってもマーチンの音が出ないね、それは本当に不思議なんですけどね。まあ、そういうあの不思議なね、ギターというのは楽しさがあったりするんですよね。まあ、これだっていうのをですね1本ねぜひ手に入れていただいて、それをね大事に弾いていただくと、まあ、次はですねなんかね、例えばねもうこの、ヤマハのですね、例えば FG180 ね弾いてていただいて、 なんかもうちょっと違ったギターが欲しいななんていうようなことになったりするんですね。まあ、これがあの例えばあの、ね、ローズウッドのギターにしたいとかですね、そういう感じでね、ローズウッドのギターはまた全然ゴージャスですからね、サウンド感がね。まあ、あのいわゆるあの、まあまあ、じゃあマホガニとですね、マホガニのギターっていうのはなんかね、農園でなんかね、本当にあのおじさんたちとね、その、ギターを弾いているみたいなですね、そんななんかすごく素朴な感じがする、ね、サウンド感なんですよね。もうあのマホガニのギターってね、まあ、なんですからね、またあの用途によっても違うでしょうしね、あのこういう場面ではこのギターかなとかって思ったりですね、例えばあの生音で弾かなきゃいけないったらやっぱり大きい音でが出なきゃいけないし、音が遠くまで飛ばなきゃいけないギターを使わなきゃいけないでしょうしね。だけどあのもう本当にあのね、PA もちゃんとあってです、 PA もちゃんとあって、それにあのね、あの本当にあのベストなサウンド感とかっていうような感じで出したいとかっていうとね、まあ、そうすると私なんかはあの、ね、オベーションのスーパーアダマスだったり、あの、ね、ケイアイリの、ね、辻スペシャル、ね、その辺のあたりだったりするんですよね。まあ、この辺のあたりはですね、やっぱりあのね、あのまああのさすがにこのね、もう八重里さんっていうのもですね、もうすごいギターのですね、やっぱり日本を代表するギターのメーカーだなというふうに思わせるような、そういうね素晴らしいものを作って見えるなとかっていう感じをするっていう瞬間ありますね。やっぱりあのこうピックアップとのね、そのなんですかね、ピックアップというのはその電気を通すときに使うというプリアンプだったりが、ね、あのまあ、あのギターについてますが、まあ、あのこのプリアンプとかついてるっていう状態のですね、このギターとギターのサウンド感とその、ね、あの増幅する出せる、増幅して出せるようにするですね、要するに電気系統を何にするかっていうですね、そういうのがすごいんですよね。まあ、このギターのあのこのサウンド感というのはですね、こういうのをですね、もう思いっきりなんかあのベストな状態に持ってってくれるっていうのは、これ八重里さんはすごいですね。まあ、なのであのケイ八重里のですね、まあ辻スペシャルっていうのをね、私あのずっと弾いてますけど、まあ未だにですね、辻さんのギターって どこのメーカーですかって未だに聞かれたりするんですけどね、八重里ですけどって、え、八重里なんですかみたいな感じです、八重里ですよって、めちゃくちゃいい音してますねとかっていう風に言われたりしますね。あれ何なんでしょうね。なんかあのね、なんかあのピックアップとやっぱりあのね、このギターのですねバランスがいいのかなとかっていう感じはしますよね。はい、まあそんなわけでございまして、もうあの日本のね、もうアコースティックギターを作る技術とかっていうのはもう本当素晴らしいものがありますのでね、またね、もうギターの話をするときには、今日はね、なんかこのブログの話とはちょっと離れてね、このギターの全般的なお話をねしてますけれども、まあだけどあのギターの魅力って、アコースティックギターの魅力っていうのはですね、やっぱそういうような感じのこともあるんですよね。もう本当にあのギターが作られた歴史的なものとか、それだとかあのギターのサウンド感ね、これあのマホガニーだったりローズウッドだったりすると全く違うっていうね、そういう雰囲気もありますし、やっぱりマーチンはマーチンの音がするね、ギブソンはギブソンの音がしますし、ヤイリギターさんはヤイリギターさんの音がするんですね。まあ、その辺のあたりは不思議なんですけどね。まあ、あのどれだけあの他のメーカーのギターのですね、ギターをコピーしてあのやろうと思ってもですね、これがまた全然そのやっぱりそのね、サウンド感を真似るっていうところまではなかなか難しいんですよね。まあそういうあの感じでございますからね、もう本当にあのね、もうさすがにこのギターのサウンド感ね、これはですね、なかなかあのね、まあ、あのこのメーカーのものを使わないと、ね、このサウンド感出せないんだよなとかっていうのありますよね。まあ、またあの、ね、あのこの点ナビでもですねお話ししますし、またあのブログにも書いてみたいなと思いますけども、まあ、あの本当にあの、ね、このあのレコーディングする時のマイク、ね、これあのいろんなマイクがありまして、ね、あのまあ、僕らが使っているのは、まあ、いわゆるあの大きいね、大きいマイクでございますが、あれコンデンサーマイクというね、感じになってますが、このコンデンサーマイクなんていうのはですね、まあ、本当にあのそれこそね、もう、まあ、レコーディングの時にはもう定番の ね、まあ行くっていうような感じになっておりますが、まあ、このね、このコンデンサーマイクっていうのもですね、このメーカーによって音が全然違うこれはですね、いや昔は思いましたよ。パソコンでね編集するわけですから、もうだけどもうこのパソコンで編集するっていうわけでね、まあそうすればだってどんなマイク使ってもその特性とかっていうようなもの関係なしに撮れるんじゃないかって思うじゃないですか。だってパソコンで全部ねサウンド感を変えれるからっていうふうに思うんですけど、このねもうマイクのですね特性をですね、なんか後からなんかパソコンで直すなんていうことはもう多分これ不可能ですね。私も何回もやってますけどもね、もうこういうような状況では全然作れませんね。なかなか難しいなと思いましたね。まあぜひですねこういうキューベースとかねそういうものを使いながら、またいろんなマイクを試したりですね、そういうこともされるのも面白いんじゃないかと思いますね。まあね、私なんかはこういう制作っていうものを通してですね、いろんな、ね、方々と出会ったり、ね、ガネットの活動でもっていろんな方々と出会ったりということでございますが、ねえ、まあ9月の21日かな、今度はね朝日村っていうところでですね大博覧会っていうのがありまして、ね、これがまたですねガネットを出演することになりましたね。まあこれで長野県のですね朝日村っていうところのイベントでございますがね、これもですね楽しみにしていただきたいですけども、それとかですね松本の方にロフトというですねライブハウスがなんとできるというですねみたいな、なんか新宿じゃなかったっけロフトみたいな感じですけどもね、なんと松本にできるというようなことなんですね。まあそこでなんかもう日程を抑えられてですね、もうねまあこの日仮押さえでお願いしますとかって言われましたね。まあガネットも出演させていただくことになるんじゃないかと思いますね。まあそれも楽しみにしておりますしね、それからいよいよですよ11月の17日ね、木曽村でございますね。これはもう大きなね、もう本当に超特大イベントでございますからね、まあ、本当に皆さんね楽しみにしていただければと思います、ね、はい。それではインターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございますが、今日はですねこんなギターのお話をちょっとしてみました。ギターのアコースティックギターの魅力って何なんだろうね、いろいろと語るとですねもう全然時間があっても足りないですね、まあ、そんなわけでございまして、また来週もお楽しみに。今日はどうもありがとうございました。
ナビ。